エピローグ。藩主のための船団がいよいよもって火星へと飛び立つというだけあって、セントラルから相当な距離があるにもかかわらず、その日宇宙港にはものすごい数の観衆が集まっていた。皆一目でもその栄光ある船団の姿を目に焼き付けておきたかったのだ。この日、歴史が新たなスタートを切る。その場に自分はいたのだと記憶したかったのである。マスコミも多く詰めかけて列をなし、シャッターを切りまくっている。言うまでもなく第一面の取り扱いなのだから。その大騒ぎを見て、リーは昔プロフェッサー水木たちの第一次開拓船団が旅立った時の光景をぼんやりと思い出していた。ふと名前を呼ばれて振り返る。ファントムが見送りに来ていた。目の下のクマをさらに濃くして。彼が懐から小さな、それでも確かな輝きを持つ彼自身のティアストーンを誇らしげに取り出すと、リーはいつもそうしているように彼の短髪をゴシゴシと撫でてやった。彼もいつか自分を追って火星に来るのだろうか、あるいは地球にとどまるのかもしれない。それは彼が決めることだ。ファンファーレが鳴り響き、いよいよ船団へと植民者たちが吸い込まれていく。その数は少ない。火星への過酷な旅を乗り越えるためには少数精鋭で臨むしかないのだ。それが22世紀の科学と経済の限界でもあった。そして必然的に選ばれた彼らとその子供たちこそが火星の初期の入植者となって未来を作っていくのである。別れを告げる者たちと送り出す者たちの熱烈なやりとりがあった。リーは振り返るとファントムやグランたちに対して大きく手を振ってみせた。そしてかぐやと共に宇宙船のハッチをくぐると、その中に姿を消した。観衆の熱狂は少しも衰えず、むしろより一層熱を帯びていった。いよいよ旅立ちの時が近づいてきたのだ。その時、群衆の中からモノトーンの街灯に身を包んだ一人の男が猛烈な勢いで走り出ると、警備していた公安の隊列を振り切って船団へと近づいていった。そのあまりの光景に一瞬喧騒が静まる。男は小脇に抱えた箱のようなものを宇宙船めがけて投げつけようとしながら、さらに距離を詰めていく。ファントムが素早くその前に立ちふさがったが、男の体躯の方が強く弾き飛ばされてしまう。長身のグランが続けざまに侵入者に体当たりをかけると、今度は男は体勢を崩して倒れた。抱えていた箱が中途半端な勢いで宇宙船と観衆との間にとどまった。その次の瞬間、箱が爆発した。ものすごい勢いで煙が周囲に充満し、轟音と衝撃で人々は倒れ、悲鳴を上げながらうずくまる。ファントムがすぐに身を起こすと、煙の奥の宇宙船へと目を凝らした。何もないはずの空間を遮るようにして、薄い青色をした光のベールが発生し、宇宙船を覆っている。爆発物から発生した衝撃波も、瓦礫も、そのすべてを電磁シールドが遮蔽していた。直撃していたら、あるいは危なかったかもしれない。デストラクターの慣れの果ての男が、自らが火星へと赴けなかったその怨嗟の思いをぶつけたものの、周囲のとっさの機転でどうにか防がれたのである。公安が取り囲み、男を連行していった。長らくセントラルを渦巻いていた欲望同士の争いに、最後の決着がついたのだ。初めて目にする宇宙船の内部の空間を 興味深げに眺めていたリーは、突然響いてきたくぐもった爆発音と振動に、思わずかぐやをかばうようにして身を伏せた。しばらくして何事も起きないのを確かめると、ゆっくりと立ち上がった。
外で何かあったらしいな。
ええ、やつらの最後の抵抗かしらね。気丈にそういうものの、かぐやの表情が不安に曇っているのを見て、リーは彼女の手を取り握った。
怖いか。
落ち着いた口調でそう聞いてみる。かぐやは首を振ってみせた。いいえ、あなたがいるもの。楽しげな返答に思わず顔をほころばせながら、リーはすでに隔壁で遮られた宇宙船の外を思った。何があっても、あいつらならきっとやっていける。あとは任せたぜ。船団出発の時刻を告げる秒読みが船内のスピーカーからも響いていた。乗客全員が所定の座席に横たわり、ベルトで体を固定する。やがて長い秒読みが終わると、宇宙船全体を衝撃が駆け抜けた。振動が伝わり、轟音が船内の空気を震わせる。しばらくは会話すらできない状況が続いた。ある瞬間から音も振動も急に穏やかになり、周囲がだいぶ静かになった。宇宙へと出たのだ。警告を示す表示がグリーンに変わるのを見届けると、リーとカグヤはベルトを外してシートから浮かび上がった。ほぼ無重力の状態で過ごす火星までの長い旅が始まったのだ。乗組員は全員でわずか100名ほどしかいない。それぞれがかぐやプロジェクトによって集められた半周のためのメンバーである。
これからが大変だよな。植民の船団とは聞いてたが、まさかそこまでするとはな。
そんなこと言って本当は嬉しいんじゃないの？リーの呆れたような口調にかぐやはからかうように応じてみせる。半種船団の効率を遺伝子プールの複雑性という視点から最大化するために、倫理を飛び越して設けられた多夫多妻制という取り決めに関してである。100人の男女が総当たり戦で可能な限りの回数、科学技術に助けられながら子孫を創造しようというのだ。その試みの果てに火星という大地がどんな世界として開けていくのだろうか。それを今から想像することの無意味さに苦笑しつつ、リーは傍らに浮遊するかぐやを見つめる。彼女とつないだ手に力を込めながら、この手を離すまい。どんなことがあっても。火星という未踏のフロンティアへと、人類の希望を乗せた半種船団が旅立っていった。後から考えれば、この船に乗った側も、乗らなかった側も、同じように必要だったのだ。なぜなら、その分岐点は、彼らがそれぞれ必死に思い、競い合った結果だったのだから。人類の旅は、これからも、まだまだ果てしなく続いていく。火星への進出は、そのほんの一歩に過ぎないのだった。